アンナチュラル始まりました。お疲れ様です。ミリアクーニャです。ですね、今日は大変日差しも良くって、まあギリギリに収録しているということになっておりますが、はい、ちょっとバタバタしておりまして、はい、まあ若干焦り気味でもあるのですが、まあそれにいたしましても、もう最近外国とのですね、まあいろいろ圧力というんでしょうか、まあトラブルとまではまだ言ってない部分も、ある部分もあったり、まあかなりね、もうなんか嫌がらせじゃないの的な、ことまで含んでいろんなこともありますが、まあそんな大変な折にですね、養殖のなんというんでしょう、ポストにある方が失業なされたりとかって、それも大丈夫かなと思いながら、まあそうですね、まあ私が心配したところでという、もちろん話の向きはあるんですけど、まあそれにしてもね、なんて言うんでしょう、ビシッとこうしていただきたいなと、まあ単純に一国民としては思うのですが、まあね、いろいろお考えはあるかと思いますが、なんて言うんでしょう、その辺はですね自分の感情が先に立ってしまう的なね、まあ一種なんて言うんでしょう、政治家さんといえども、まあ私はちょっと同じような心の葛藤もあんのかなと思いつつ、まあ拝見はさせていただいていたのですが、まあでもね、本当に皆さんの運命が肩にかかってるわけですから、ビシッとしてくださいという感じもなきにしもあらずなんですが、はい、本日はですね、そんな、まあそうですね、外国とのお付き合いの折にですね、まあ一番初めに問題になるという、ちょっと語学の問題についてですね、問題についてというか、これはもう、ミリ個人、大変私的なことではございますが、はい、お話をさせていただきたいと思っております。
日曜日18時30分からお台場の東京カルチャーカルチャーでイベントを行います。
食い倒れ万歳チームはカルカルのおすすめメニューを生プレゼン。
みんなのダイエットは永井先生が当日限定のスペシャルプログラムを伝授してくれます。
前売りは2000円、
チケットは E プラスでお買い求めください。
後役の半助は生きてイベントに参加できるのか。
未だに成果が出せていない鉄夫は痩せて参加することができるのか。
食べて痩せるか、痩せてから食べるか。
助けると思ってぜひ。
スノーさんのミドスクランブラは春でもスノー、夏でもスノー、そして秋でもスノー、もちろん冬でもスノー。スノーさんのミドスクランブラをよろしくお願いします。
ミリはアンナチュラル。はい、というわけなんですが、皆さん得意でいらっしゃいますかね。そうですね、 すごく堪能な方いらっしゃいますよね。まあ、この辺のことに関しては本当に羨ましいと、いう限りなんですが、なんて言うんですかね。まあそういう方ってこう、なんかこう、一つの言語にとどまらずというか、あれですよ。日本語プラスという意味なんですが、はい。まあなんか、全般に興味を持って、トライされたりね。なんかもうちょっと行くと、もっと喋れるの違うのっていうぐらいに、なんか喋られる方いらっしゃいますよね。まあ本当にまあ、羨ましい限りなんですが、はい。と言いますのもですね。まあまあ、ぶっちゃけて言うとですね、まず基本になるこの、英語ちゃんという、まあ英語ですね、はい。まあこれがいかんともしがたくハードルが高いということなんですが、で、そうですね。まあそもそも、なぜそれが必要なのかというところになるのですが、まあ、そうですね、まあこれはまあ皆さんの方が、そうですね。なぜ必要かっていうことに関しては、決まってるだろう的な、ことにも、ね、それぐらいにね、おっしゃる方いらっしゃいますから、もう当然といえば当然なんですが、まあ私のような、仕事でもですね、まあまあ、ここら辺のことは外せないという、部分でして、そうですね。まずはまあ、一般、ちょっとこれは一般的な話、にも通じるとこあるんですけど、国境なく、はい、商品と言いましょうか。まあ何でもですね、はい。まあそれこそですよ。一般的に消費する商品から、まあそうですね。あとまあ、まあ私の仕事に関係することであればなんですけど、その、まあ道具と、言われる部分からですよ。まあ、そうですね。私がこよなく日頃使ってるマックちゃんも、なんか、輸入物といえば、輸入物になりますし。まあ、その辺のことをね、まあ、考えますと、あらゆる、ものがですね、外国製のものがもう周りに実際あるわけで、まあ、なんて言うんでしょう、汎用性の高いものはね、もちろん、そのまま、日本の大手さんの商社さんとかがね、まあ、道具に至って、購入することが、まあ、できたりするわけなんですけど、ちょっと専門性の高いものとかね、あまりこう売れてないものとか、まあ、そういうような、ものをですね、まあ、ぜひとも、まあ、それでないとダメだからっていうことで購入したいというような折になんですけど、まあ、それこそね、まあ、説明書等々も含めて、まあ、すべて、まあ、大体は、4つぐらいの言語で書かれてるものを購入することになりますよね。まあ、4つぐらいって、まあ、もちろん、まあ、機械であればね、まあ、機械とか道具の表示自体は英語であることは多いのですけど、そうですね、取説と言われるマニュアル的なものに関しては、大体そうですよね、あんな見てると。まあ、今でしたらね、英語、スペイン語、フランス語、中国語、ぐらいな感じになるんでしょうかね。うん、たまにそうですね、日本で取引量の多い場合は、日本語で書いてあったりする場合もあることがたまにあるんですけどね、もうそういう段階になると、もうどっかね、大手の商社さんとかですね、まあ、常にもう販売をなされてると、まあ、重要な状況のものになってくるんだとは思うんですけど、はい。まあそうですね、そのようなことをより深く、まあ、理解したりとかですね、なんて言うんでしょう。曖昧もこな状態で、はい。まあそうですね。道具とかでしたらね、事故につながりかねませんしね。はい。そういうことも含めてなんですけど、理解せねばならんというような向きもありますし、当然それを購入する段からですね、まあコミュニケーション上必要と、まあなってくるわけなんですけどね。はい。以前、私アンナチュラルで、まあ、過去配信、ちょっと、見ていただければ、そうですね、外国人の方とのやりとりでひどい目にあったというエピソードですね、過去に一回収録をさせていただいたかと思うんですが、はい。まあね、そのような形でコミュニケーション、もう喋ること云々も含めてなんですけどね、本当にこれハードルが高い。 ですよ。特にまあ私はそうなんですが、はい。あとはいえ、仕事で関わるね、直接的な部分はそんなことも言っとられんので、まあなんて言うんでしょう。まあ答えが聞くことが先になりますから、教えを請わなければいけないというような、まあ、状況にもなりますので、まあそれこそ、ありとあらゆるものを導入してですね、はい。まあ転勤し直したりなんだかんだして、まあ聞くことになるのですが、はい。まあこういう時にね、本当に痛感するんですよ。まあ、理解ができればなというところなんですけど。で、まあそうですね。まあそもそも、なんで必要なんかは、まあ今の、お話で少しは分かっていただけたかなと思ったりする部分もあるんですけど。はい。まあその中で、一体何が足りないのかって、いやいや、すべてまあ足りないんですけどね。まあ喋れるわけではないですし、もちろんきちっと読めるわけでもないですし、きちっともちろん書けるわけでもないですし、もうもちろん何もかも足りないんですが、はい。まあ、その中でもなんですけど、まあ特に最近というか、いや、まあこれでもね、何度かは挑戦してみたりもしてるんですけど、ちょっとまあそれはちょっとこの後でお話をしようかなとまあ思ってるんですけど、はい。特に、まあ、喋ることそのものっていうのは、正直言って、私の場合なんですけど、まあそうですね、仕事で営業の方で外国とお付き合いのある方とかね、そういうケースの方が逆に多いかもしれませんが、まあ私はまずはですね、書いてるものを理解するという方の向きの、方がですね、緊急性がありまして、まあそうですね、まあ本当に、まあいろいろメリットありますよね、わかるとね、まあ、買い物云々だけじゃなくって、そうですね。まあ、ニュースソースなんかでもですね、まあ、直接、まあ、大手さん、まあ、ロイターとかですね、ああいう通信社の、まあ、それは今でも見たりはもちろんしてるんですけど、まあ、ABC とかでですね、あと、はい。まあ、FOX ニュースであるとか、まあ、ああいう海外の、通信社なんですが、はい。直接、まあ、そんなもん見聞きしたりとかね。まあそうですね。ニュース一つ取ってみても、うん、日本とは大きくまあ書き方も違いますからね。なんて言うんでしょう。まあ全然違いますよね。やっぱり着眼点とかそういうのがね。だからまあ、どういうふうに日本を見てるのかって見るのには、本当にこう、いいからもっと見たよなと思うんですけど、まあ、果たしてその自分がおぼろげながら理解してることが、本当にこう、ニュアンス的にそうなのか、ということも、含めてなんですけど。まあね、いつも、本当にまあそこら辺のことでこう、悩んだりするわけですよね。で、まあ、実は、そういう表現はこういうふうにしないよとかってね、海外に、まあ、とか、留学経験のある子とかに突っ込まれるとですね、そうなの?みたいなね。いや、そう信じてたのにみたいなことは、まあ非常に多いことなんですけど、まあ、まあそんなところに代表されるようなことでですね、まあそうですね、まあまあ、今でしたらね、インターネットの恩恵に預かる部分っていうのは、もうほとんど、そうですね、まあよく偉い方はですね、はい。国際的な標準は下手な英語になっているということで、この前おっしゃって、あ、なるほどなと思ったんですけど、はい。まあ、そういうような形で、まあ、英語が基準になっていると。でも、圧倒的に、そうですよね、インターネットで情報を仕入れるという部分に、おいてもなんですけど、まあ、それはもう、圧倒的に桁が違うと、はい、いうような部分もありますので、まあ、本当にこの辺はやっぱりね、よく思うところでございまして。で、何はともあれ、そうですね。まあ私はこの、読んで理解ができるというか能力ですよね。はい。で、そうですね。まあ若干次はやっぱり、書けるっていうところなんだと思うんですけどね。はい。まあそれはまあどういうシチュエーションかというと、まああんまり口頭で喋る機会でないのでね、はい。まあ質問したりとか、そういうことがまあ書けて、そうですね、メールとかに添付できて渡せればいいという、まあ案外これが一番難しかったりするんかもしれないですけどね、はい。で、まあ最後そうですね、 もう会話ができるという点ですよね。まあ、会話でもね、まあ、聞いて理解ができるのと喋るのと、また、音楽を受けて二つぐらいにやっぱり分かれるのかなと思ったりもするんですが、はい。で、まあ、これなんですよ。まあ、でですね、まあ、以前よりということなんですけど、まあ、挑戦してきてますよっていう部分も、ちょっと恥を忍んでお話しせねばならんという部分はあるんですが、そうですね、私は自慢じゃないですけど、まあ今でもそうですけど、あんまこう勉強も好きじゃないですし、まあもちろんできる方でもない。ないので、すごいハードルは高いんですけど、そうですね。まあ、中学生と言われる程度のなんて言うんでしょう、その英語のなんか書き物とかよ、あるじゃないですか。まあこれは理解できるよとか言ってね。まあこれぐらいならわかるから、まあミミちゃん見といてよっていう。いや、わかりませんでしたよね。はい。もうポカーンという感じで。これではいかんなと本当にまあその時痛烈にもね思った記憶が今でも生々しくあるんですが、はい。でですね、まあ、そんなことではいかんというようなことで、まあそうですね、まあものすごく悪い言い方なんですけど、単語を一つずつですね紐解いていくしか、まあこれは方法として仕方がないので、そうですね、もうそういう文章を、まあ、その当時まだね、インターネットどうのこうのっていう時代でもなかったですので、それを本当にもう辞書で一個一個、書き込みしながらっていうね、そんな形で、技術書を読んでいってですね、結局わけわからんなっていう部分と、あ、なるほど、やっぱりこういう言い回しは同じ言い回しをするんだなとか、だから技術的なことは一緒なんだなとか、まあむしろそうですね、国際標準されてる部分もあるなとかね、そういう部分で感動したりとかですね、あとまあさらにはなんですけど、日本では使わないこう独特のなんと言うんでしょう、単位があるじゃないですか。単位があるじゃないですかって。まずそうですね、慣れるまで大変だったという、まあ、これはバカみたいな話で、まあ今でもそうですね。今でもあんま得意じゃないですけど、まあ、インチフィートですよね。あ、インチフィートヤードですね。まあ、これで、書かれてくるものが非常にやっぱり、まあ、アメリカからのも多いですからね。まあ、これ今でもそうなんですけど、まあ、あんま得意ではないですが、まあまあ、あれですね。まあ、なんとか。まあ、本当になんとかですけど、はい。なってきてる部分はあるんですが、まあ、そういう部分をはじめですね。あともう、今でもこれ全くピンとこないのは、やっぱ温度ですかね。はい。摂氏、華氏ですよね。はい。未だにピンとこないですよね。まあ、こんなことならいっそケルビンでいてくれればみたいな、まあ、そんな話もあるぐらいなんですが、まあまあ、それでも余計わからんわっていう話もありますけど、はい。まあ、あとまあ、マイルですね、速度になるのかな、そうですね、はい、速度っていうか速度ですね、はい、マイル表示ですね、はい、アンナンとかもそうですね、あとまあそうですね、まあ圧力とかは大体一緒になってきたような気もしますけど、まあそんなんでもですね、まあ本当にまあ最初は単純なところからではありますけど、まあ面積のスクエアフィートとかですね、ああいうのがもうなんだこらという形で、もうそうですね、立方体になると、まあ、日頃私はそうですね、まあ、平方ちゃんは立方センチメートルという単位を使わさせていただいてますので、はい。まあ、キュービックフィートとかいう単位が出てくると、まあ、これはもうすでに面食らうというようなとこもあったりですね。まあ、言葉だけじゃなしに、こういうような、こう、独特にこう、生活に根付いている単位までなんですけど、はい。苦労すると、まあ、いうことになって、まあ、この辺で本当にまあね、もう、サジを投げたくなるというような部分は非常に多いんですが、はい。まあ、そんな中で、はい。そんなことではいかんと言って、まあ、取り組んできたというような、こともあるんですけど、そうですね、まあ、正直言って、うちに来ていた通訳の方に、聞いて、見たりもしたのですが、まあ、正直言ってその時はあれですね、なんか、英会話教室とか、ああいうとこへ行ったらもう、なんか、次の日からでも喋れるようになるのかな、ぐらいな、こう、イメージがあったんですけど、はい。まあ、そんな簡単ではないというような、 ことで、まあ実際に私は教室へはですね、まあ、出向いて、足を運んで実際に受講したことはないので、はい、まあ、想像の域は出ない部分はもちろんあるんですけど、まあそれでもやっぱりあのいろいろ、言ってらっしゃる方に聞くとね、やっぱ難しいということは皆さんやっぱ口を揃えてねおっしゃいますので、まあもう本当にまあそれはその通りなんだろうなとは思います。はい、そうですね、そんな簡単なもんではやっぱりないんでしょう。はい、で、私は、その知人に、はい、勧められた、まあその知人はですね、まあそのうちがその通訳で、はい、お願いしてた方っていうのはですね、日本にお住まいの、外国人の方ですね。まあもともとだから、英語がネイティブな方ですね。はい。で、日本の大学へ行ってらっしゃって、まあ、そうですね、そのまま結婚して日本で働いてるという方です。はい。で、そうですね、まあ通訳は実は本業ではなくて、あの貿易関係の部門の、まあ、そこそこ偉いさんというような、感じのポジションだったと記憶してるんですけど、まあそうですね、まあ関係は なくはない会社だったんですが、はい、別に自分とこの会社じゃないので、そんな詳しくはもちろん知らない部分もあるんですが、はい、まあそういうポジションの方が、まあ、そうですね、仕方がないよなっていうようなことで、はい、あの、通訳の引き受けていただいたっていうのが現状的な、まあ、ところがありまして。で、その方にですね、あの、まあ、実際、はい、英語しか喋れなかった方がですね、まあ、逆に、日本語をこう、覚えていくという、こう、手順があるので、はい、これ、こう、飲んだ折にですね、まあ、どういう手順でやったのっていうことで、あの、聞いたことがありますので、はい、そうですね、そのことを、一旦ブレイクを挟んでですね、お話ししたいなと思います。はい、というわけなんですが、そうですね、あの、まあ、のけからなんですけど、まあ、よう考えたら、よう考えたらというか、マイルは距離ですよね。はい。で、まあ、それを、ね、あの、時間あたりで表示しとると。まあ、そうですね。いわゆるあの、私のもう頭の中は、あの、自動車のメーターしかなかったという感じで、このことですね、お恥ずかしい限りなんですが、はい。そうですね。まあ、そのあの、はい。若き日のですね、日本を目指して、日本語を、まあ、勉強したという、そうですね。その時はまあ、青年であろうかと思いますけど、語学の勉強法を、はい。聞いたという、お話を、なんですが、すごくね、あの、的確なアドバイスで、あまりね、早く結論付けられたので、はい、私はキョトンとしてしまったんですが、はい、まあ、どうやって勉強したのかって、いう問いに対して、まあ、彼は、すごい単純でですね、はい、まずあの、そうですね、その、まあ、日本の学校へ行かなければ、ならないという目標が、決まったと。まあ、そうですね。なんで行かなければならないという、まあ、そこら辺のことに関しては、あの、なんて言うんでしょう。まあ、いろいろな行き先があってということなんですが、はい。ですね。まず、試験を受けなければならないと。そうですね。学校へ行くという、ことなので、受けなければならないということなので、まあ、その辺が、まあ、主な、克服課題だったんだと。いうことで、そうですね。最低限、設問が分からなければ、もう話にならないという、ことで。まあ、この辺の、読解能力をですね、はい。まあ、あの、読めるというところに、あの、重きを置いて最初はトライをしたということなんです。はい。でですね。で、単純に勉強だと飽きるので、飽きるっていうか長続きしなくって、そうですね。挫折したりとかって、そういうようなことも考えられるというようなことで、はい。自分の興味があるような、ものですね。それの、まあ、書籍を購入してですね、はい。日本語のものです。それを読むようにして、手始めはそういうふうにしたと。で、それと並行してなんですけど、そうですね、よく、語学教育系で売ってるような、そうですね。まあ、テキストと、なんて言うんでしょう。解説が、あって、そうですね。まあ、チャプター順にやっていけば、 理解力が上がるという、まあ、よくできてるあの本ありますよね。はい。ああいうのと並行してやっていたと。でも、実際に役に立ったのは、自分が興味を持って、買った本だというようなことをしきりに言ってたので、まあ、それで、まあ、とりあえずは、読めると。で、なんていうかな。意味がこう、踏みしめてというか、まあ、理解ができたとか、分かるようになるまでというのは、彼曰くなんですけど、実際日本に来るまではやっぱりふーんって感じであったっていうような表現の仕方をしてたんですよ。で結局、そうですね。まあ、先ほどの単位の話じゃないですが、密接に関連してないので、まあ、理屈で分かっててもこう、なんて言うんでしょう、手に取るように分からないというような、まあ、表現がいいのかどうかわかんないですけど、またそれは、別のもんというか理解がしがたいとか、なんかそういうような感じのことを言ってましたね。はい。まあ、そうですよね。まあ、その辺のことは、確かにそうなのかなと思って聞いたんですけど、で、なんですけどね。で、それを聞いたものですから、私はまあ、じゃあ、お恥ずかしながらなんですけど、本当に、彼の言いつけを守ってですね、まあ、とりあえず、ちょっと何の本だったかは、その時買ったのはですけど、はい、忘れたんですが、もうそのまま、興味があるようなものの、もちろん、日本語訳で売ってるものもあってのもんですけど、まあ、これなんでかというとですね、そうですね、思いっきり勘違いをして、読んでいないかどうかを確認するという作業が言いますので、で、そうですね、まあ、日本語版と、そのまま版と両方とも読むというような、ことです。もう私はまあ本を読むことに対してはあんまり苦では昔からなかったので、まあそれはそのまま、購入してですね、はい、まあ英語のその時はね、小説とかそんなんではなくって、なんかの実用書だったような気がするんですけど、はい、ちょっと忘れてしまったですね、内容は、はい、で、そうですね、そんなことを筆頭にとかまあ手始めに、はい。今でもちょくちょく。で、ここ最近で面白かったのは、外国人向けに紹介をしているですね、居酒屋さんの本。これちょっと高かったんですけどね、ちょっと写真用意できればなんですけど、ちょっと今、離れたところに、その書物があって、出してくれるかどうかちょっと自信がないのであれなんですけど、はい。本当にいろいろこう、焼き鳥のメニューとかですね、そういうのとか、まあ、が細かく書いてって、いろんなことが書いてあるという、これが非常に面白かったですね。で、そうですね。まあ、一般親父が喜ぶメニューはこういう風なメニューの言い回しをするのかっていう驚きの発見があったりとかですね。はい。まあまあ、そういうことに関しては、はい、非常にそうですね。生活に密着してますので、大変面白かったですね。はい。まあ、そんなこんなで効果はあったのかどうかはわかりませんが、まあまあ、彼は、まあまあ、とりあえずそのまま英語が知りたきゃ英語の本を読めと。そうですね。フランス語が知りたきゃフランス語の本をそのまま読めということなんですね。はい。で、で、まあ、それはまあ、ちょっと自分の中で取り入れて、まあ、頑張ってみましたというお話だ、今まではそういうとこなんですけど。で、次にね、彼が提案したのは、提案したつか、自分がま、やってたっていうようなんで、それが効果があるかどうかわかんないけどっていうようなことだったんですけど、とりあえず、英語のものをよく聞けという、はい。まあ、自分はだから日本語のものをよく聞いたということなんですよね。で、具体的に何なの？歌なんとかって。いや、もちろん歌でもいいけどって、でも歌っていうのはあんまりこう、まあ私は自分の趣味でもあるので、歌詞を踏みしめてっていうようなことをするかって言った時に、ちょっと疑問だったので、じゃあ他にないの？っていうような。まあでもそれも、でもいいみたいなんですけど、はい。まあ、どうなのかなっていう。ところで、まあ、それは私は取り入れはしなかったんですけど、はい。で、そうですね。まあ、同じだったらということで。で、彼が教えてくれたのは、オーディオブックですね。はい。その時にも初めて聞いて。そうですね。その当時は、テープのものですね。はい。まあ、要はなんですけど、ずっと聞いて、まあ、聞いてるだけで済むという、はい。まあ、これは、あれですね。物語のような感じのものだったですね。はい。 まあ、結構ね、値段高かったんですけどね。まあ、本屋さんとかで売ってたんですよね、そういうのが。はい。で、これは、とっても親切なもので、これ結構ね、だから、そうですね、語学教材用のものを買ったので、ちょっとお高かったんですけどね、はい。そうですね、教材用のものは高いからね、結構、この辺がちょっと考えどこではあるんですけど、でもね、とても親切だなと思うのはですね、そうなんです。物語自体の解説が日本語で書かれているものが付属してたりあったので、はい。非常にありがたいなということで。でもちょっとそうですね、デメリットといえばですね、まあその解説書ありきで、ものを考えてしまうので、ふーんっていう感じで、終わって、じゃあ次っていう、そうですね、よく言うじゃないですか。苦労しないと終わらない的な、はい。道に迷ったら、苦労する方を行きなさいと。ほとんどの人は楽な方を行くから的な話なんかもしれませんが、はい。この時に思いましたね、はい。そうですね。まあ、それなら最初からその、日本語の解説だけを読んで満足しているような、こう、向きが自分にあるのをちょっと、感じてしまったので、まあ、そうですね。まあ、反省のするところでもあるんですけど、でも、面白いのは面白いですね。で、今日なんですけど、まあ、これはよくそうですね。私はま、よく日頃からポッドキャストも聞いてますよというお話もしてるかと思うんですが、まあ、その中で、そうですね、よく聞いてる、まあ、書籍を紹介したりする、まあ、新刊ラジオさんでもですね、最近ま、オーディオブックという形で、まあ、それはそうですね、本を、はい、オーディオ化したもの。ですね。まあそういうものを販売しておられますので、でもまあちょっと私はね、書籍が出てるのにそれをそういう風にするっていうことに関しては本当に時間のない方でそういうシチュエーションで、まあ乗り物をね、たくさん、乗って移動するっていう方にも向きかなと思ったりもするんですけど、ちょっと私のシチュエーションではですね、過度にそこまでという応募部分があるので、まあまあ、実際はあんまり頻繁に利用はしてないんですが、でもこのオーディオブックの中でもこの、先ほどの、まあ、ことに関する英語のものですね。で、これもですね、同じような方、同じような方とか関連しておられる本があって、まあ、訳されてる方とかですね、はい。あれば一緒に、書籍とその外国のオーディオブックを買ったりとかっていうようなことでいくつかありますね。で、そうですね。ちょっと古いものになるんですけど、逆にオーディオブックから入ったっていうものがあるんですが、ちょっとまあこれもちょっとお恥ずかしいので、まああんまり外で言わんといてくださいよ的な話にはなるんですけど、マインドマップをですね、どうやって書くのか的な、はい、オーディオブックがありまして、そうですね、これもちょっと、離れたところにもあるんですが、これよく聞きましたね、でも。で、そうですね、で、正直言ってじゃあどうなんだというような、ところですが、で、これをよく聞いて、まあ、マインドマップに関連した、書籍ですかね。まあ、正直言って一つだけだったら不安なので、そうですね、まあ、考案とか発案された方の方はもちろん一回は読んでおきたいなと思ったり、する部分があるので、まあ提唱された方ですけど、まあ、方にももちろんするんですけど、この辺の部分はですね、まあ、後進の方って言ったら怒られるかもしれませんが、それをもっといかにですね、うまく利用されてる方っていらっしゃるじゃないですか。そういう方々の本の方が面白かったりもしますので、はい。そういう、形で合わせて、まあ、いくつか、まあ、読んでみたんですけど、はい。じゃあどうだったんだという、ところもついでにちょっとお話をさせていただいておくとですね。そうですね。なんか、何冊か読んで、そのオーディオブックの意図してるとかいうことがこういうことだったのかなという、思ったりもね、する部分もあって。でもちょっとね、これをまあ取り入れて、まあそうですね、英語になれるという、まあ点では良かったのかもしれないですけど、ちょっと若干ね、これはもう、いかんともしがたい、こう、現実がありまして、 その、あまりにも素晴らしい発音すぎてですね、はい。後で辞書でその単語を調べようにも、どの綴りなのかわからないという、スペルなのかわからないという、これがね、まあ、今でも時々ありますね、はい。そうですね。まあこれがね、人にそのまま素晴らしい発音で通じるのかとか、まあ、いろんな課題を抱えて、分からずじまいというのが、まあ、いくつかありますけど、はい。まあ、それも恥ずかしがらずですね。まあ、ご報告をしとくと、まあ、そんな感じの難もありということなんですけど。まあ、でも、あれですね、なんかこう、刺激をするという点ではいいのかもしれないですね。はい。というわけで、そうですね、そのまま、次はこの、彼が僕にですね、じゃあこういう風にしたらいいよっていうような、ことはですね、だいたいその、思い立ったところは、その2点で、はい。ちなみに、彼はそんな感じで、特に、そうですね、何年とか、数ヶ月とかっていう長い単位の、その、いわゆるその、語学教室的な、ところへ行って、まあ、まあそうですね、彼の場合でしたら、ネイティブの日本人と喋るとかっていうような、ことを頻繁にずっとしてたというわけでは、まあないと。いうことでしたので、まあ、それだけで、そうですね。日本に来ちゃったんだよ、的な。まあ、そうですね。まあ、もともと優秀っちゃ優秀なんでしょうけど、まあ、そうですね。大変、でも、まあ、うん、お勉強はよくできるんだと思います。端々に、はい。ちなみに、そうですね。ちょっと、あれですね、もう最近は、もうここ、10年ぐらいは縁がないので、もう、お話とかは、して、もちろんしてないんですけど、その、10年前でさえという言い方なんですけど、なんかまあ、そこの、そちらの方の会社はですね、おりしも、まあまあ、今をこう代表してるような話なんですけど、まあ、中国向けの、そういうような、お話とかがあるので、中国語を覚えなければいけないんだ的なことを彼は言ってたので、やり始めてるというようなことで。で、そうですね、スタイル的には、今言ったようなスタイルで多分するんでしょうね。まあ、確認したわけではないんでしょうけどね。はい。というわけで、そうですね。もう、なんて言うんでしょう。そうやってまあ、できる人っていうのは、お勉強の仕方までまあ自分で、はい。編み出してしまうんだなという、まあ、凄さもあったり、そうですね。でも今まで、まあまあ、それを聞きながらでも、こういうふうに挑戦しておりましたというお話をさせていただきました。はい、というわけで、そうですね。最後のセクションはですね、いや、これからどうしていくんだというようなお話をさせていただかなきゃなんねえぞと。思いつつなんですが、そうですね。まあ、今までこんな手たらくでしたと。まあ、こういうトライもしてみましたというようなことに続いてなんですけど、なかなかうまくいかないですよね。でもなんか、少しちょっとヒントが、あったのですが、まあ、それはというのはですね、まあ、まあ、そうですね。その内容の賛否については別に、あえて何がどうってこともないんですけど、はい。はい。まあ、なぜにそのユダヤ人がですね、優秀な方を多く輩出するのかっていうような、テーマの章があった書籍がありまして、で、そうですね、そのところにですね、まあ、書かれてたので、ちょっと非常に、おおと思ったのでですね、ちょっとぜひともお話ししておきたいなと思うのですが、ちょっと、書籍の題名等はですね、忘れてはしまってるんですけど、はい、そうですね、もう、トリリンガルとかですね。まあ、バイリンガルどころではないと、いうようなことでですね。で、いろんな、言語がですね、きちっと読めると。読んで、まあ、そこそこ理解することができるという。このことに、まあ、だいぶ、予想的には大きいんではないかというようなことを書かれているのがありまして。なるほど、そう言われてみればそうですよね、という。まあ、大概の言葉なんですけど、まあ、多分なんですが、その、よくですよ、はい、代表される、ユダヤ人をルーツに持つ方で、まあ、アメリカとかでね、お住まいで活躍されている方でもですが、まあ、皆さん語学堪能でいらっしゃいますよね、はい。で、 それも別に今に始まったことではなくて、まあ前々からまあきっちり喋れるわけで、はい。そうですね。まあもちろん、そういうことであるから、いろんな、はい、ところの、書籍等がですね、読んだりとかですね、まあこれは、竹中さんの、はい、勉強法の本に実は出てたフレーズで、私はもうこれちょっと肝に銘じてるのですが、そもそも言葉っていうものはですね、はい、読むことができなかったら喋れるはずがないというちょっと一節があったんですよ。そうですね、単語がたくさん頭の中に詰まっていなければ何を振っても出てきませんという、表現で書かれてたのですが、まさにそれはその通りだなって思って、その時に、まあ、他のことはともかくこのことだけは非常に痛烈に覚えてたりもするんですが、まあ、そのことをですね、まさになんですけど、はい、思い出させてくれたような、そうですね、いろんな、あらゆる、はい、書籍が読めるっていうのは、本当に何と言うんでしょう、飛び箱の段数が高い状態と言うんでしょうか、はい。まあ、いかんせん私、日本語だけですのでね、そうですね。まあ、ちょっと若干余談にはなりますけど、もちろんコンピューターとかね、インターネットの世界とかは特にそうなんですけど、まあ、これもそうですね。まあ、ちょっと賛否はあるかとは思うんですけど、確かに、一部大変頭のいい方がですね、この通信技術を利用してですね、かなりお金儲けでも成功していらっしゃるっていうのは、もう歴然たる事実でですね、そうですね。まあ、Facebook の創始者と言われる、方を筆頭に、はい、若干、何歳だか忘れてしまいましたけど、お若いのにもう億万長者であるとかね、はい。まあ、そんなところでですね、かなりですね、一部の方はそういうの、もう、だから一部なんですけどね、はい。残念ながら、私を含めてなんですけど、まあ大半ですね。そうですね。まあ、ちょっと暇つぶしまでって言うとね、怒られるとこはあるんですけど、はい。若干、そうですね。もうこのことに関してはだいぶいけてるんだけど、ここの部分に関しては、時間を持って余して暇をつぶしてるんだよなというのも、実は自分の中にもあったりするんですけど、はい。そうですね。でも面白いからついついやってしまうというね。でも、ある日突然思ったんですけど、これも文化だ的なね。はい。まあまあ、それは、まあ、よく置いといて、なんですが。で、そんな、インターネットの、世界とかコンピューターの世界においてはですね、まあ、圧倒的な、書き物、そうですね、技術書、ほとんどのものがもう、もちろん英語ですよね。はい。で、それが知ってるとですね、まあ、その、情報がですね、すぐもう、一時情報が理解することができるという、これはすごいメリットがあるんではないかなと思いますね。新しいそう技術の仕様とかそういうなんでも、いち早くね、フィールドテストしたりとかね。まあ、もちろん、どうやって最終的にそれを、お金に結びつけていくんだというようなことはですね、後々整理されていって、やがて待ってても、それは日本に入ってきたりもする、サービスとかね、そういうのはあるんでしょうけど、そうなんですよ。起業家の方とかですね、まあそれをなりわいにしてらっしゃる方っていうのは、それを待っててはいけないわけですからね。はい。まあまあ、その辺のこととかでもですね、もう後的にも、知ってるだけでも全然違うとか、むしろもう知らないと話にならないというような、はい、部分ではあるので、でですね、はい。この辺のところは、本当に、考えてしまいますよね。まあ、ノーベル賞をお取りになっておられる先生方もね、はい、当然ながら、もうその辺のことはよくね、若い者に向けてのメッセージというようなことで言っていらっしゃる通りで、はい、もうできるだけね、そうなんですよ。まあ、この収録終わったらね、またなんと言うんでしょう。気を引き締めなければならないという。まあ、そうですね。ちょっと若干自分のために注力しているのか的な、ことになったり。もしくは、ですけど、ちょっと久しくそのフレーズを忘れていたよなっていう方には、ちょっと思い出していただくのに、いい機会にしていただけたらなとか思う部分もあるんですが、はい。そんな形でですね。もうそうですね。勉学にも非常に差がつくというようなことはもう、 確実にはありますのでね。はい。まあ、できるのとできないのでは全然違うというね。はい。いう部分がありますので、これからも私、努力を続けていきたいなとは思うのですわ。ですが、はい。まあ、差し当たってなんですけどね。まあ、いくつか、そうですね。買ってあるものをこなすという。まあ、ソフトもそうなんですけど、今、そうですね。これも語学教育用のソフトなんですけど、面白いですよね、ああいうのね。はい。まあまあ、そういうので、なんかこう、日記風のやつが出てきて、意味を言いなさいとか、そういう系統のタイプのものからですね。そうですね。虫食いのところに単語埋めなさい的な。はい。そういうのも少し、はい、買ったりもしてるので、そうですね。まあ、それをとりあえず、まあ、やり散らけて掘ってあるので、そうですね。まあ、何回かっていうか、本当は何回も何回もするということだったんですけど、まあ、きちっとやるというようなことを、まあ、最初に手始めにしたいなと思いますね。はい。それとですね、あとはそうですね。英語の書物をもっと、はい、貪欲に読んでいこうかなと思ってます。はい。結局そこかいという。でもそうですね。それで、まあ文法的なこととかいろいろ悩みがあってから、そういうね、テキスト系のものに手出してもいいかなと思ったりもするので、まずは、とりあえず、読み出して、意味をね、辞書で調べるとか、まあ、そこからまた入っていきたいなという思いですね。まあそのうち、そうですね。わかるようになるかどうかはわかんないですけど、まあ最低限そうですよね。まあまあ、有名どこと言うんでしょうか。はい。まあシェイクスピアとかそういうのですかね、やっぱり。今ふと思ったんですけど。はい。まあ、そんなところからですね、リカバーしていきたいなと思っております。はい。というわけで、本日はですね、語学、特にまあ英語についてのお話をさせていただきました。というわけで本日もミリアクーニャがお届けをいたしました。そしたらまた、次回よろしくお願いいたします。